おはようございます。今日も、第一コリントからともに見ていきたいと思いますが、まあ、ここまで1章から4章までパウロがコリント教会における、分裂について、分派についてこうお話しし、まあ、その問題、諸問題を取り上げてきたわけです。5章からは、違った問題、コリント教会での違った問題を取り上げています。まあ、この5章から始まる問題というのは、かなりこう、深刻な、まあ、罪あるいはそういう問題ですね。そして、まあ、特にその教会がそれを、まあ、無視していることも含めて、まあ、パウロが問題にしているんです。まあ、一言で言えばパウロはこの5章においては罪を軽く考えてはならないというね、そんなことを言っているように思いますね。罪を軽く考えてはならない。私たちも今日この箇所からそのようなことをですね、共に見ていきます。まず第一コリントの5章の1節2節をお読みします。323ページになりますが、聖書の終わりの323ページ、第一コリントの5章1節2節、あなた方の間に不信仰があるということが言われています。しかもそれは異邦人の中にもないほどの不信仰で、父の妻を妻にしている者がいるというとのことです。それなのにあなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。まあ、順々にあと読んでいきますが、まずこの1節2節ですね。罪を軽く考えてはならないということはですね、まあ、本来言うことはないとは思いますが、しかし私たち今日もこのことを覚える必要があります。まあ、これは、この箇所では、直接的には教会宛てであり教会の問題を取り上げていますが、まあ、この原則は私たち個人の、クリスチャン生活においても言えるわけですね。さあ、まずですね、いろんなこう罪について見ていきたいと思います。まあ、今さっきも読んだように一節ですね、まずこの不信仰の罪がありますね。不信仰の罪、不信仰といってもね、ちょっとピンとこないかもしれませんが、性的な罪ですね。そしてこの場合にはこの人は自分の父の妻と、まあ、結婚したようですね。ちょっとこう異例な話だろうと思いますね。とんでもない話ですね。一つはそれは、近親相姦というね、まあ良くない、こうもちろん良くないことですが、まあ、これは ですからこの人の母親ではなくて、父親の妻、まあもしかしたら離婚したのか、あるいは夫が亡くなって未亡人になったのか、ちょっとその辺は説明はないんですけど、まあ、いずれにしろあってはならないようなことであり、まあ、しかも当時の異邦人の中でもそんなことをする人はいないほどの、まあ、そんな罪ですが、この人はコリント教会の信者であり、まあ、そんなふうに生きているわけですね。まあ、この不信仰というのは聖書の中では神様が禁じる、まあ、性的行為というか、まあ、それは、結婚があってもなくてもというか、まあ、そういうことですね。まあ、コリントの町はとってもこう邪悪な町ですね。当時の様子を見ると港町で、売春婦が、まあ何千人もいたようなことが書かれてますね。しかも当時の、まあ、コリント という町の名前はね、こう罪深いというものと、まあ、同じように使われてましたね。それほどの評判ですね。でそういうこともあってかもしれませんが、この町の信者たちが、そういうような罪の中に生きており、また教会がそれを、まあ、何ともないかのように、あるいは無視していたんですね。まあ、そういうことをこの、パウロが問題にしてますね。まずこの偏向の罪ですが、まあ、それに合わせてこの2節にあるように、それなのにとありますね。こんなとんでもないことがあるのに、あなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。まあ、まずはこの高ぶる罪ですね。まあ、この不信仰と別にですね、まあ、不信仰は一教会、まあ、教会の信者がしているわけですが、今度の問題は教会全体に対することであり、こういう、こう信者がそういう罪を犯している兄弟をどう扱っているか、まあ、そして、ここでは彼らは、そうですね、誇り高ぶってますとかありますね。まあ、高ぶり、まあ、どうしてそういうふうにおっしゃっているかというと、この罪があることを知っていながら何も していない。まあ、今日であればきっと逆のことが案外言われるような気もしますね。すなわちどういうことかというと、教会の兄弟姉妹の罪を教会がそれを罰するときに、それこそが高慢であり、なんて言いましょうか、こう偽善的な、そんなふうに言われがちかなと思いますね。まあ、そういう場合もあると思いますよ。確かにあり得ますが、しかし、まあ、そういう理屈には、例えばあなたも罪を犯すので、どうしてそういうのを裁くのかというようなことになるかと思いますが、まあ、しかしながらパウロはその逆を言っていますね。で、まあ、特にですね、こういう罪を無視することや、あるいはそれについて何もしないことに対して、まあ、傲慢だと言っているんですね。まあ、もしかしたらそのコリントの兄弟姉妹が、まあ、ごめんなさい、ちょっと戻りますけどね、さっきの偽善というのは、まあ、ここの問題はですね、単に罪を犯すだけではなく、罪を犯しなおかつそれをし続けながら悔い改めないというようなことがありますね。それはも後でもっと見ていきますが、まあ、そういうようなことをどうすべきかということですね。まあ、もしかしたらこの高ぶりというのは、この教会のコリント教会の兄弟姉妹たちが、こんなふうに考えてたかもしれません。ローマ6章の一節ですね。ローマ6章の一節ですが297ページですね。それではどういうことになりますか。恵みが増し加わるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうか。で、まあ、2節では絶対にそんなことありませんと、こういうふうになってますが、まあ、そういうようにパウロが、神様の恵みが罪があるところに、さらに罪が増すところにさらに恵みが増すという、そういう教えに対して、まあ、そのように言っている人がいるわけですね。いるわけです。で、まあ、もしかしたらコリントの教会たちも、すなわち教会員たちも、そのような神様の恵みを覚えて、まあ、それを悪用しているのかもしれませんね。すなわち罪は何でも許されますから、だからこれは平気だというような感覚なのかもしれませんね。あるいは、この恵みを罪の機会にするとか、そんなこともあるかもしれませんね。まあ、第一コリントに戻りますと、6章の、12節にはこのように書いてありますね。 324ページですが、第一コリント6章12節、すべてのことが私に許されたことです。しかしすべてが益になるわけではありません。私にはすべてのことが許されています。しかし私は、どんなことにも支配されはしませんというね、結局この何でも許されますというような感覚ですね。恵みがあるので、立法のもとではないので、だから罪はイエス様によって許されますから、特に問題ないというような、こんな考えかもしれませんね。高ぶりの罪ですね。そういう不貧困に合わせてそのことを開き直っているようなですね、そんなのは関係ない、大丈夫ですというようなことをですね、パウロが問題にしています。そして結局そのことのゆえに何もしていない、一言で言うとすれば罪を軽く考えているわけですが、それ自体が罪ですとパウロが言うんですね。罪を軽く考えることが罪だということです。それはいけませんということですね。結局彼らはこういう罪を見ても悲しむこともなかったし、あるいはそういうような兄弟を止めようともしませんし、あるいはその交わりから排除することもなかったんですね。一言で言えば罪を軽く考えてますね。全てが許されているので、大丈夫でしょうと、そんなことかと想像しますね。しかし私たちは罪を軽く考えてはいけないわけですね。それは教会においても、また一個人の人生においても、そういう考えはよくないわけです。しかもここに5章で取り上げている問題は、ひとときの罪ではなく、それは継続的であり、さらにはそこには恥を覚えることもなければ、悔い改めることもないわけですね。で、結局私たちも罪を軽く考え、ほっとけば、そのうちに慣れして親しむわけですね。そういう罪に対して。私たちがこの罪を無視すれば、そのうちに、罪について考えなく、軽く考えてしまいますね。で、結局、この罪を軽く考える罪、考えていることを罪とパウロが言っているわけですね。良くないということですね。これがこのコリント教会の問題であり、パウロがそれをですね、無視しないわけですね。ですからここでパウロがいくつかこの解決策を、神からの解決策を述べています。2節をもう一度読みますと、後半部分ですね、そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのですと言いますね。で、まず、解決策とは、悔い改めない信者のことを悲しむという、ね、悲しみ、そしてなおかつ、取り除くということですね。彼らはそういうことを悲しんでいない、ね、悔い改めようとしないこの信者、罪を犯しながらも悔い改めないこの信者のことを悲しまないわけですが、パウロは聖霊に導かれてこのように書いてますね。こういう悔い改めないことを悲しんでます。結局私たちイエス様を信じた者たちの基本姿勢というのはどういうことかというと、それは自分の罪を認め、悔い改め、なおかつイエス様を救い主として信じるものです。でもそういう基本はそうでありながら、すなわち信者の基本姿勢はそうでありながら、罪示されても悔い改めようとしなかったならば、それはその人を未信者扱いにするというイエス様の教えに基づいてますね。結局私たちの基本姿勢というのは、はい、私は罪人です、罪を犯します、なのでこう罪示されても、それが本当にそうであればごまかすことも必要ないですね。すでに自分は罪人だと認めてますし、 しかもイエス様の血潮によって許されますので、はい、私は確かにそうです、本当に悔い改めますと、ね、こういうのは良くない、そういうような、基本姿勢が抜けていたら、そういうものは未信者扱いすべきだというイエス様の教えがあります、ね、ちょっと聖書を箇所見ますと、まあ、マタイの18章ですね、18章の、そうですね、はい、15節からですね、15節から見ますと36ページになりますが、マタイの18章15節ですね。またもしあなたの兄弟が罪を犯したら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたら、あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れなかったら、他に1人か2人を一緒に連れて行きなさい。2人か3人の証人の口によって全ての、事実が、確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないのなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい、というイエス様の教えがありますね。まあ、結局この原則に、こういう教えに基づいてパウロが彼らにこういうふうに書き送ってますね。その教会の兄弟の罪をどう扱うべきかと、ね、イエス様の教えがありますが、まあ、それに基づいてパウロのここで教えてますね。ですからまず、この罪を、悔い改めない信者のことを本当に悲しみつつ、それを取り組むべきですね。まあ、でも彼らは高慢で、罪を軽く考えていたので、イエス様の教えを守ろうとしていないんですね。で、この原則は教会の話ですが、まあ、この個人の私たちの、日常の中でも、個人にも当てはまりますね。私たちも、すなわち罪を軽く考えてはいけません。いや、むしろそれを、悲しみ、そしてあるいはそういう罪を悔い改めて主に立ち返るべきですね、個人レベルでも。まあ、その中でですね、さらにこうありますよね。そのような行いをしたものを、ごめんなさい、2節ですかね、はい、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともしなかったのです。さらには悔い改めない信者を取り除くということですね。単にこのことを悲しむのではなくて、そういう罪を犯す、信者を教会の交わりから除外するというかね、取り除くという、こういう話ですね。で、これは、まあ、さっき見たイエス様の教えに基づいていますね。悔い改めない兄弟姉妹をどうすべきかということですね。まあ、ここで大事な点は、さっきもね、少し触れたんですが、悔い改めないということです。悔い改めるならば、イエス様の教えに基づいて、その兄弟姉妹を兄弟姉妹として迎え入れ、交わりにもちろん入れます。ね、ですから、そういう点では大きな、こう、まあ、注意しないといけませんね。自分の罪を認め、悔い改めたならば、こういうことにはならないわけですね。で、結局パウロはこの5章1節では、この罪はとんでもない内容の罪ですが、だからですね、このように、言っているのでもないんです。とんでもないから、こう教会の交わりから除外するように言っているのではなくて、この罪を悔い改めないから除外するように言っています。まあ、しかも、パウロが第2コリントの6章、ごめんなさい、2章ですね、2章の6節においては、次のように書いてますね。2章6節からこのように記されてますね。347ページですが、第2コリント2章6節、その人にとってはすでに 多数の人から受けたあの処罰で十分ですから、あなた方はむしろその人を許し慰めてあげなさい。そうしないとその人はあまりにも深い悲しみに押しつぶされてしまうからかもしれません。そこで私はその人はに対する愛を確認することをあなた方に勧めます。まあ、ここはですね、この第一の手紙において、この教会から取り除く、除外するですね、この人を悔い改めたので、また迎えなさいというようにこう言っているわけですね。ですから、決してパウロはですね、そういう意味では、兄弟姉妹を許さないという態度ではないんですね。悔い改めていれば、それはもうすぐにでも、許し、歓迎するわけですね。ですから、その五章一節の罪があまりにもひどいので、追い出しなさいというような話ではなくて、それは悔い改めないの で、後ほど悔い改めたので、その人をまた迎えて、そしてこう教会の中に迎え入れて、その慰めたり、愛を示したりするように、そんなふうにこう言っているわけですね。イエス様の教えに基づくようなお話ですね。そしてでも、この続けて第一コリントに戻ります。第一コリント5章に戻りますと、3節から5節ですね。ちょっと見ますと、かなりこう、難しい箇所がありますね。わかりづらい箇所というか、第一コリント5章3節ですね。私の方では、体はそこになくても、心はそこにおり、現にそこにいると、同じようにそのような行いをしたものを主イエスの皆によってすで、に、裁きました。あなた方が集まった時に私も霊において共におり、私たちの主イエスの権能をもってこのようなものをサタンに引き渡したのです。それは彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって彼の霊が主の日に救われるためです。さらにこの主からの勧めとしては、悔い改めない信者をサタンに引き渡すようにと命じているんですね。ここが一番、私としては分かりづらいというか、どう考えればいいのかというちょっと分からない面があります。人によってはこれは単純にその人を教会から除外するというような取り合い方をしています。すなわち教会というのは、神の民の、集まりであり、そういう除外することによってこの世に返す、悪魔のサタンの支配下に戻すというようなね、こんなこう取り合い方をする人もいますが、そうかもしれませんね。しかし他には、特にこの4節の、後半部分に、私たちの主イエスの権能をもってという、こういうイエス様の権によってですね、そのものをサタンに引き渡すというところから、ちょっともう少しこう何か違うのかなと、感じる人もいますね。いずれにしろこの大変なことだろうと思いますね。で、特にこの五節の中には、このようにすることには二つの目的が挙げられてますね。サタンに引き渡すには、それは彼の肉体が滅ぼされるため、それが一つと、それによって彼の霊が主の日に救われるためですという二番目ですね、あります。結局この肉が滅ぼされ、そういう肉というのはすなわち、罪に負けるような部分、そしてもう一つは、その霊が最後の審判の時には救われるようにという、この二つがありますね。 で、まあ、パウロが他の箇所でもこの似たような表現を用いてますね。例えば第一テモテの一章の二十節になりますが、第一テモテの一章の二十節ですね。407ページになりますが、その中にはヒメナ王とアレクサンドルがありますがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためですと、まあ、こういう表現がここにもありますね。結局その神を汚さないことを学ぶためにということですね。まあこれも大変な罪ですが、まあ、しかもこのパウロ自身の人生を思うときに似たようなことが感じますね。それがまあ以前もお読みになったことがありますが、第2コリントの12章の7節から9節ですね。第2コリントの12章7節から9節ですが、このようにありますね。またその啓示があまりにも素晴らしかっただからです。そのためには私は高ぶることのないように肉体に一つの棘を与えられました。それは私が高ぶることのないように私を打つためサタンの使いです。このことについてはこれを私から、去らせてくださるようにと三度も主に願いました。しかし主は私の恵みはあなたに十分である、というのは私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うためにむしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょう。まあこのトゲですね、サタンの使いというような表現がありますね。それがパウロが傲慢にならないようにということもそこにありますね。まあちょっと分かりづらい面もありますが、でも 2,3 ここに補足としてお伝えしたいんですね。一つはサタンというのは、神様の、許しなしに勝手に信者に対して自由にできません。だからまあ、ヨブ記など見ますとね、そういう場面がありますね。神様のお許しの中でしか信者に対してサタンが働きかけることはできません。なのでこの第一コリントの場合にもサタンに引き渡すということは、何でもかんでもサタンができるという話ではなくて、神様のお許しの中でその人が悔い改め導かれるためにというような内容になるわけですね。まあですからそれは何を願っているかというと、この信者が自分の罪に目覚め悔い改めることですね。さあまあちょっとわからない面もありながら、少なくとも言えることは、この罪を軽く考えてはならないというね、そういうことがこの箇所で言っているわけです。罪を軽い問題ではない、これは深刻な問題ですよっていうね。じゃあ最後にですが、この罪を軽く考えてはならない理由についてですね、まあ、いくつか考えたいと思いますね。まあ、今日のですから私たちの、レッスンになりますね。まあ、私たちもどうしてじゃあ罪を軽く考えてはいけないのかっていうことですね。さあこの第一コリント5章の6節7節を見ますとこのようにありますね。6節7節ですが、あなた方の傲慢は良くないことです。あなた方は ほんのわずかのパン種が粉の塊全体を膨らませることは知らないのですか。新しい粉の塊のままでいるために古いパン種を取り除きなさい。あなた方はパン種のない、 ものだからです。私たちの過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたからです。そうですね、まあ、まずですね、罪は広がり他人を悪影響するというね、こういうゆえに罪を軽く考えてはいけないという、ね、ことです。まあ、ここではパンダネの話ですね。ここは料理教室ではないんですね。まあ、パンダネというのは結局、この生地全体に広がり全体を膨らませるわけですが、まあ、パンとしては美味しいですね。確かに美味しいですが、聖書の中での使い方はというと、比較的それは罪を描く形で使われます。ので、そういう意味では、その罪というものはパンダネと似てますよという話です。少しだけほっといて大丈夫かと思えば、それが全体に影響しますよということです。そういう話です。なので、そのこの罪は私個人の問題ですと片付いてはいけませんということです。それは周りの人たちもにもこの悪影響をもたらすのでということです。例えば親であればそれは 子に、教会であれば他の信者に、職場であればそれは他の従業員にも、あるいは広がってしまう、そんなことを言っているわけです。まあ、社会全体もそうですね。罪をほっとけばほっとくほど悪化してしまいます。そういうようなこともしばしば、まあ、見るわけです。ですから周りを悪影響するというこういう話ですね。まあ、それは一個人の人生の中でも言えることです。すなわち私たちは個人として罪をほっとけば、無視すれば、それはあるいは少しずつ広がったり、あるいは悪化してしまうような、こういうことが起こりますね。なので私たちはそういう意味ではほっといてはならないわけですね。で、まあ、この7節後半には、このようにありましたよね。あなた方はパンダネのないものだからです。まあ、パンダネのないものだからっていうのは、まあ、これは過ぎ越しの祭りを思い起こしてこう言ってるわけですね。過ぎ越しの祭りの時には旧約のことですが、まあ、羊をほふります。そしてパンダネのないパンを食べます。それはこう罪深いエジプトをこう出て、そして清い生き方をこれからするということを描いてますが、まあ、そのような意味では、あなた方はパンダネのないものだからですというのは食べ物の話ではなくて、私たちの生き方は本来ですね、罪から解放されました。そしてそれはなぜかというと、この過ぎ越しの子羊キリストがすでにほふられたから、すでにそのイエス様の十字架のこのお働きによって清められ、清いものとされたのですから、まあ、だからそういうパンダネを無視してはならない。だから結局今日の課題ですが、罪を軽く考えてはならないというね、まあ、そういうことですね。イエス様があの罪のために死んだのですから、軽い話ではない、ね、どうでもいい話ではない、ね、軽く考えてはいけませんということですね。そして、まあ、さらに8節ではこんなふうに続いています。ですから私たちは古いパンダネを、用いたり、悪意と、不正のパンダネを用いたりしないで、パンダネの入らない 純粋で真実なパンで祭りを しようではありませんか。まあ、この祭りというのは過ぎ越しの祭りですね。そういう清い心を持って過ぎ越しの祭りに参加しようではないかという、こういうことですね。まあ、そう言われてもちょっとピンとこないと思いますが、まあ、結局言わんとしていることは、罪は神とのお交わりを妨げますよということですね。 まあ、当時の旧約聖書の過越の祭りの時には自分の身を清め、パン種を除いて、そして主の前に食事をします。それは何を描いているかというと、まあ、今日も食事がありますね。食事っていうのはただお腹いっぱいにする話ではないですよね。それは交わりを兼ねてますね。お互いのこう、ね、コミュニケーションや、まあ、沈黙していても何かこう一緒に食をすることでも不思議な何かねものがありますね、そこには。まあ、ともかくだからそれは神様を前にして食事をするということは神様との交わりの絵なんですが、まあ、結局罪はそういうものを邪魔しますから、パン種を除いてそれに預かるんですが、まあ、こういうことを、まあ、問題にしているんですね。だから罪を軽く考えていけません。罪というのは神様との交わりの邪魔になりますから。まあ、もうちょっとそこをはっきり言っているのは第一ヨハネの一章の五節からですね。第一ヨハネの一章五節からこのようにありますね。465ページですね。465ページですが、神は光であって神のうちには暗いところが少しもない。それが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。まあ、ここでは神が光であって、そのうちには暗いところが少しもないということは、神は義なるお方であり、そこの中には少しの罪もないという、そういうことを言わんとしているんですね。さあ、6節ですが、もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩いているのなら、私たちは偽りを言っておるのであって、真理を行っていません。しかし、もし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めますとありますね。ですから、この神様と親しく交わるには、罪を軽く考えたらば、それはできないということですね。それは邪魔になります。その神様との交わりの邪魔になりますよということですね。ですから、そのようにこのパオロも、まあ、ヨハネも言ってますが、パオロも言ってますね。結局この罪というのは深刻ですね。深刻な問題です。ほっといてはいけません。軽く考えてはいけませんですね。さあ、そしてその続きをですね見ますが、まあ、9節からですね、ちょっと9節を後からまた読みますが、最後の12節13節を見ますね。外の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうか。あなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか。まあ、外というのは9節など読むと分かるんですが、教会の外部の、ね、人たちですね。で、内部は教会の中の人たちですね。だから、まあ、私たちは外の人たちを裁くのは私たちの役割ではない、内部の人たちをの役割だ、そうすべきだということですね。13節、外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から除きなさい。最後の結論は、まあ、そのね、悔い改めない兄弟をもうね、教会の交わりから覗きなさいというね、厳しいこう結論ですが、まあ、この最後のですね、なぜ罪を軽く考えてはならないか、理由は、神は罪を裁かれるから。まあ、そうですよね。外部の人たちは神がお裁きになりますとありますね。で、内部の方は、あなた方は神を代表して裁くべきですというこう話なんだけど、まあ、結局だから、この罪を軽く考えてはならない理由のもう一つは、神様が軽く考えていないからです。罪を。 私たちは比較的罪を軽く考えがちなんですが、神様は違いますね。なので神の子とされている私たち、神の家族の一員とされた私たち、教会としては軽く考えてはいけませんということですね。神様は罪を裁かれるのは、罪は深刻な問題だからということですね。そして9節に遡っていきますが、まあ、以前パウロが彼らに手紙を送っているんですね。私は前にあなた方に送った手紙で、不信仰な者たちと交際をしないようにと書きました。それは世の中の不信仰な者、貪欲な者、略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだったら、もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょうということがまずありますね。以前パウロが手紙を書きました。そしてそれはこういう不信仰なものなどと交際、まあ、交わってはならないということですが、でもそれは意味としては世の中一般の話ではなくて教会内部の話だということ、ここで、まあ、補足として説明してるんですね。その理屈というのは、外部の話だとしたらばこの世には住めなくなるということですね。すなわちこの世の中はそういう罪深い人だらけで、悔い改めようともしないわけですが、まあ、そういう外部の人とのお交わりが一切持てなくなったらここに住めないというような話ですから、これはあくまでも教会内の話ですよという、そういう意味合いで言ったんですよということですね。まあ、ですから11節続けてみますと、私は書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不信仰なもの、貪欲なもの、偶像を礼拝するもの、人をそしるもの、酒に酔うもの、略奪するものがいたなら、そのようなものとは、付き合ってはいけない。一緒に食事をしてもいけない。ということです。ということですね。だから、まあ、そういうような、兄弟姉妹とは、まあ、すなわち、罪を犯し悔い改めていない、そういう罪を無視しているようなもの、そういう兄弟姉妹とはお交わりをしてはならないということですね。神様は外部の教会外のものは、ゆくゆくいつ最後の審判においては裁かれます。でも私たちは神様の民ですから、神様と同じようにこの罪を深刻な問題として理解し、軽く考えてはならないので、私たちは内部の罪を私たちは裁くべきですよという話ですね。ですから結論から言うと、罪を軽く考えてはなりませんということです。まあ、なかなかこの五章全体を今日見たんですが、少し難しい内容でもありますね。でもここで、まあ、いろいろ、まあ、今日の話は難しかったなっていうことよりも、ぜひ覚えていただきたいことは一つです。それは、罪は危険です。そして罪を軽く考えてはならないということですね。私たちの罪はですね、まあ、このここにあるこの兄弟の罪というのは確かにですね、かなりひどいものです。まあ、非常にひどいものです。しかしこのパウロがこの兄弟自身の罪を一節、しか取り上げてないんです。なのでパウロがどちらかというと、むしろ教会のその扱い方を問題にしているんですね。そういうことを軽く考えたり無視することを、あるいは傲慢になっていることを問題にしているんです。まあ、ですから私たちもですね、 罪を無視したり軽く考えてはいけません。開き直ってですね、まあ、どうせイエス様が許してくださったので、まあ、そんなの関係ないというようなこう態度を持ってはいけません、ね、その罪については。それは教会においても、あるいは個人の人生においても、そうではあってはなりません。罪は本当に命取りです。危険です。私たちと神との間を隔てとなって交わりを損なうわけです。人生をダメにしますから、深刻ですから、軽く考えてはいけません。まあ、そういうように、そうであるからこそ、神様がイエス様を使わせてくださったんですね。深刻であるからこそ、私たちをそこから救うために主イエス様を使わせてくださったんです。なので私たちもそのイエス様の、お働きを感謝しつつ、決して罪をですね、軽く考えるようなことをですね、してはならない。こういうふうにパウロが、まあ、当時のコリントの教会の方々に伝えてますが、今日私たちもね、そういうことを覚えるべきですね。で最後に祈りたいと思います。愛する天の父様、今日もこのように第一コリント5章から少し難しい箇所でありながら、この罪を軽く考えてはいけないということを見ました。私たちも時としては 時折、そういう、こう罪を軽く考えたり、あるいは、言い訳をしたり、しがちです。自分の人生においても、あるいは他の場合にもありますが、しかし私たちがそうではなくて、罪を深刻なものとして覚えて、そして本当に主イエス様の十字架の救いを心から感謝し、罪示されるごとに、即悔い改めて、交わりを、神との交わりを回復できますように、個人的にも、また教会としてもそのような歩みができますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。